してください。礼拝唱詩だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。賛美いたします。賛美歌の158番、1節3節4節を歌います。各信じ、世の聖徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、ヨハネによる福音書6章の16節から21節、新約聖書の174ページでございます。ローマによる福音書6章16節から21節。夕方になったので、弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかりに漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると、間もなく船は目指す地に着いた。
Thank you. 祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、5月最初の主の日の朝を迎えました。主の日、すなわち主イエスが復活された日曜日の朝であります。この朝もまたご復活の主が私たちと出会ってくださり、年頃に言葉をかけてくださる、そのことを信じ感謝し喜んで、私たちはこの街道に集うのであります。しかし神様、今この状況の中でこの街道に共に集って礼拝することがまたできなくなりました。この時こそ、それでもなお時を超え場所を超えて私たちに出会い続けてくださる真実の主がおられること、語り続けてくださる主キリストがおられること、そのことをどうぞ信じ受け止めて生きることのできるものとならせてください。これからのこの世界の中で、たくさんのものが当然と思われていた事柄もまた崩れ去っていきます。揺り動かされてまいります。けれども、その中で断じて揺らぐことのないもの、最後まで残るもの、それをこそ私たちは信じて歩んでまいりました。どうぞ神様、あなたの御体なるこの楽屋教会が、そしてこの教会の大切な枝の一つ一つである兄弟姉妹たちが、教会の歩みにおいても、その人生の歩みにおいても、揺れ動くことのないもの、永遠に残るもの、そのことに目を留めて、この試練の中を歩み抜くことを得させてください。いや、事柄は逆であって、この試練の中に立つとき、そのときこそ私たちに与えられてきた恵みがどのように大きくまた尊いものであったか、そのことに私たちは気づかされてまいります。神よ、どうぞその豊かな恵みをこれからもしっかりと受け止めつつ生きる群れとならせてください。やめる者、心身に弱きを覚えている兄弟姉妹たちを覚えて祈ります。平時でありましても、大変な生活でありますが、今この中で一層深く不安を覚え、また痛みを覚えておられるのではないか。神よ、どうぞどうぞあなたご自身がその御手を述べて、そのお一人お一人に内より触れてくださいますように。そして仰ぎ子犬が悪魔、癒しを与えてくださいますように、切に願います。この朝もまた私たちの犯しし罪をあなたの御前に差し出しつつ、悔い改めつつ、なおあなたの御言葉を、その到来を仰ぎ望みます。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今朝はイエス様が湖の上を歩かれたというその出来事、それを伝える聖書の箇所が読まれました。教会生活も長くなってまいりますと、あるいはさらに牧師というような職業に ついたものとして生きてまいりますと、こういう聖書の箇所を読んだときに、人が水の上歩くってそんなことできるのかとか、そういう観点からはもう読まなくなってまいります。当然のこととして書いてあることを本当にそのままこれを前提として受け止めていこう、聞いていこう、そういう姿勢に自然となっていくのではないかと思います。それはもちろんおかしなことではありません。しかしながら、初めて教会に来た人とかがこういう場所を読むと、ああ聖書ってこんな荒唐無稽なこと書いてあるのかってで、こういうことを言って書いて、そしてイエスという人を特別な人間だというふうにこう崇めてきたのか、こういうふうに読まれる場合が多いのではないか、そういう印象を持つ方が、そのようにも思うのであります。しかし実はこの箇所は、そういう趣旨で書かれているのではありませんね。もう今日は細かい、詳しいっていうか、そういう論証はもうできませんけれども、まず一つは、弟子たちが気づかないときに、イエス様がこう、お現れになる。で、それを見て、驚く。彼らは恐れたというふうにこう書かれていますね。そして恐る、びっくりして恐れる。ところが声がかけられてイエス様の方から。それで彼らは、あ、イエス様だってわかる。しかもその声のかけ方は、私だ、恐れることはない。実はこの形、そしてこの私だ恐れることはないというこの御言葉、お言葉。これは実は聖書の中では、四つの福音書の中では、完全に一つの定式として書かれている事柄であると考えることができるのであります。それは一体どういう定式かというと、答えは実ははっきりしておりまして、復活のイエスとの出会いなんですね。ですからこの非常に短い記事でありますけど、ここに、結局盛り込まれているのは、これは復活されたイエス様との出会いなのだ。で、最初に書いたのはマルコです。マルコ福音書には復活のイエスとの出会いの記事がありません。不思議だと言われてまいりました。しかし実は今申し上げたごとく、マルコのこの箇所を見ますと、マルコ福音書にも復活のイエス様との出会いの記事があったのだということが、まあ、わかるのであります。このマルコ6章ですね。それで、しかもマルコの場合にはガリラヤに決まっておられる。そこでお会いすることができるということで、このガリラヤ湖で復活のイエスと弟子たちが出会っていく。この復活のイエス様を地上のイエスの歩みの中に入れ込んでいくっていうのは、これも実は福音書の一つの特徴であって、それを一番頻繁にやっているのが、このヨハネ福音書であると言って良いのであります。ですから、生身の人間が水の上を歩くという意味の奇跡ではなくて、復活の主との出会いの記録として、これは受け止めていけば良いというか、受け止めるべきことである。そうなりますと、水の上を歩くということがなんか、とんでもないことでは全くないですよね。ご復活のイエス様が湖の真ん中でです。25ないし30スタディオンというんですから、ガリラヤ湖のど真ん中。その真ん中で進むこともできず、退くこともできず、もう身体極まっている状態。まさしく、私たちの人生の歩みそのものであると言っていい。人生のど真ん中で、全身も後退も、本当に困難。もう、身体極まっているような状態。私たちの人生っていうのはある意味、もう常にそういう状況にあると言っても、過言ではないのではないでしょうか。 実際この時に弟子たちはそうだったと聖書は私たちに語るわけであります。しかも波はだんだん大きくなってきて、木の葉のように船が揺り動かされて、そこに私たちはまず自分たち自身の姿を読んでよいのであります。しかもその時の状況はどういう状況かというと、一言で言うとイエスの不在という状況です。イエス様がおられない。これも実は私たちの人生の一つの現実状況であると言っても過言ではないと思う。あなたは牧師なんだから、日常生活365日24時間神様と一緒に過ごしてこられたんでしょという人は、現実に言った人は今まで誰もいませんけれども、やっぱり人間そうは思わないんでしょうね。牧師だって人の子、そういうことぐらいは分かっていてくださるようでありますね。いろんな試練の中で、混乱の中で、試練が大きければ大きいほど、パッと腹に返った時に、あ、イエス様がおられない。おられないのは彼がどっか勝手に行かお行きになったんじゃない、自分が、私が主イエスを追い出していた、イエス様のことを忘れていた。イエス様、イエス様と言いますけれども、本当のところではイエスを忘れて、今この困難の中に信心をしていた、そういう自分自身、あるいはその状況、幾度となくそのようなところを歩んでまいりました。でもそのような時にいつも、助けとなり励ましとなってくれたのは、妻の存在であります。彼女は3代目ぐらいのクリスチャンになるんでしょうかね。大丈夫よ、神様が必ず一緒にいてくださるからね、どんなしんどい時にも常にそう申して、子供たちにもそう言って生きてまいりました。ああ、この人偉いな。まあ、そういう個人的なことはあんまり喋らない方がいいのかもしれませんけれども。でも、本当に励まされて、支えられてきたのでありますが、いろんな事柄の中で、それでも自分の人生の中で、イエス不在、そういった事柄が何度もあったことを思います。まさにこの状況、ここでの弟子たちの姿がそうであります。マタイとマルコによりますと、イエス様は強いて弟子たちを船に乗せて出発させられたとあります。ところがヨハネはそれを書きませんね。夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムへ行こうとした。強いられてそうしたというよりは、弟子たちは自分の意思で、自分たちの判断でそのようにしたのだというのです。しかし、現実の問題としてはその船にイエスはおられない。イエス不在です。そのイエス不在の状況の真ん中で、そのど真ん中で、もう日中もさっちも、進むも退くもできなくなったというのであります。そこのところに、イエスが湖の上を歩いて、船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れたとあります。イエスを見たけれども、それがイエスだとは分からなかった。もうこれが復活のイエスとの出会いの、もう一つの定式です。先ほど申し上げたこと。で、その恐れる弟子たちにイエスは言われた。20節。私だ。恐れることはない。 私だ、恐れることはない。この私だっていうのはギリシャ語でエゴエイミ。このエゴエイミっていうのは何かって言いますと、私だって言うんですけども、エゴエイミ、もっと直訳しますとというか、聖書的な表現で言うならば、私はある、ね、私はある。この私はあるっていう言葉が非常に大切であるということをヨハネ福音書は理解をしておりまして、もういちいち読みませんけども、7章8章そのあたりでこの私はあるっていうことをお前たちは理解するようになるっていうことを何度か繰り返しておっしゃいます。エゴエミ、私はある、私はある。ここでも私はある、恐れるな、そうイエスはおっしゃったことになるわけです。ではこの私はあるとは何か、これは今まで何度か、お聞きになったこともおありになろうかと思いますけれども、出エジプト記の中でモーセが燃える芝のところへ行く、そしてそこでイエス様が、名乗りをお上げになる。でモーセが、神様あなたの名前を教えてほしい、そうでなければ、このどういう神がと出会ったか民に言えないからと言いますね。そうするとモーセが言います。では神がおっしゃる、私はある、私はあるというものだ。このエヒエアシアルエヒエ言いますけど、この私はある、それをギリシャ語に直したもの、もう一つの表現がアニフーというヘブライ語があるんですけど、これも私はあるっていう意味的にはほぼ一緒であると考えていい。でこのアニフーをギリシャ語に直してもエゴエミってなる。で神様の名前として私はある、あるというものだ。いろんな翻訳ができるんですけども、私はある、私はあり続けるものだというこのエヒエという言葉、これは紡ぎ出していく、想像するというような性格を持った言葉であって、私はある、あなたに対してあり続けるものである。そのあたりが一番私は、正確なニュアンスではないかと思います。このギリシャ語の英語エイミも全く一緒で、私はある、あなたに対してあり続けるものである、そうここで神が言っておられる。でそのイエス様のお言葉を聞いて、最後ですけれども21節、そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。これもマタイとマルコとは異なった表現ですね。違う。何が違うかというと、決定的に違うのは、マタイとマルコはイエス様が船に乗り込まれた。イエスが船に乗り込まれたら波は収まったというような、そういう表記になります。つまり船の中にイエスがおられるかおられないかということがそこでは問題だ。まあまさにイエスの不在といえば不在。しかしヨハネはそういうふうには書かないんです、ね、これはあえてそう書いていない。ヨハネの理解はどういう理解かというと、そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとしたっていうんですけども、これ原文はですね、そこで彼らはイエスを迎え入れようとした。受け入れようとした。アクセプトしようとした。っていうのが元の意味。私はある。恐れるな。そこで彼らはそのイエスを受け入れようとした。受け止めようとした。そしたら船が目的地に着いたという、ここの違いはどういう違いかお分かりになりますでしょうか。マタイとマルコは イエスが船の中にいるかいないか、イエスが船に乗り込まれたときに、海が落ち着いたと語る。しかしヨハネはそう言わない。私だ。恐れるな。そのイエス様の言葉を聞いて、そのイエスを、あるいはそのお言葉をと言ってもいい。この場合にはやっぱり英語は英語です。私はあると言われる、その主イエスを、その表現ごと受け止める。受け入れる。受け入れようと。そう思ったときに、船は目的地に着いた。ヨハネではイエス様は船の中に乗り込んでおられないんですね。そこがとても大切なところです。つまり、ヨハネの場合には、このエゴエミ、私があなたに対して生涯にわたってお前たちに対して私はあり続けるんだ。そう言ってくださるその主イエスのお言葉を受け入れた。その時に彼らは目的地に着いたのだって言うんです。目的地に着くとはどういうことか。目的地に着くとはそういうことだとヨハネは私たちに語るわけであります。どこに行ったっていう場所なんか どうでもいいって場所が問題なんじゃない。私たちが自分の人生の中で自分自身の人生の歩みの目的地に着くとはどういうことなのか。右往左往して、行ったり来たりして進むことも退くこともできなくって、大変な状況の中でもうどうしていいかわかんない。でも、そこを突き抜けて、私たちが自分自身の人生の本当の意味での目的地に着くとは 何なのか。そのことをヨハネはこの箇所を通して私たちに語ろうとしているわけです。よく聞け。あなたがあなたの人生の目的地に着くとは何か。それは、私はある。そうおっしゃるイエスの言葉をしっかりと自分の人生の中に受け止めることだ。それさえあればっていうか、いや、それこそがあなたの人生の目的なのだ。ああ、イエス様本当にそうでありました。私の人生は最後にどこかへ到達する。そのゴール。そのゴールを一生懸命自分で立てて考えて見極めてそこに到達するということではありませんでした。私の人生の目標それは今この時に私に対して私はあると言ってくださるそのあなたのお言葉を今しっかりと受け止めることでありました。その時に、様々な試練の中を通り抜けてでありますけれども、私たちは行き着くべきところに行き着くのであります。たとえ病の中に自分の人生が終わるような時でありましても、その時に私たちは、主イエスに感謝の祈りを捧げる。イエス様、ありがとうございました。私の人生に、あなたはこんな風にしてあり続けてくださいました。その人生こそが私の目的地でありました。その感謝を持ってたくさんの兄弟姉妹たちが天に帰っていかれたことを思うものであります。私たちもまた試練の中であったればこそそのことをしっかりと覚えながら主イエスを自らの人生の中にしっかりと受け止め受け入れていくものでありたい。そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、波の中を湖の真ん中で進むことも退くこともできないような状況の中に置かれた弟子たちでありましたが、そこに主イエスご自身が、ことにご復活の主が近づいてくださいました。私はあなたに対してあり続ける そう言ってくださった主の御言葉を、彼らは自らの中に受け止め受け入れることができたのであります。どんなに大きなそれが恵みであるか、今この試練の中にある私たちでありますけれども、どうぞこの朝、そのご復活の主を私たちもまた受け入れ、そして生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金を出します。天の父なる神様、今日のこの日も分散礼拝の形ですけれども、御言葉を読み、教えを聞き、賛美をし、そしてこうして祈ることができましたことを心から感謝申し上げます。迷いの毎日でありますけれども、その時にイエス様が近づいてくださり、恐れるな、私だと、おっしゃってくださることを今日教えられました。そしてそれを受け入れることができたときに、私たちはそのそれぞれの到達点にたどり着くことを教えられました。どうかこの神様の信仰と希望と愛をすべての人に伝える、その御用の預かる教会として立ててくださいますように、お祈りを申し上げます。今ここに献金を捧げます。どうか、あなたの大いなる恵みと希望が世界中に伝わりますように、この感謝と祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。まず本日の集会ですけれども、礼拝後に定例の役員会が開催されます。そして5日の水曜日ですけれども、祝日ですので、今週の水曜日、聖書研究会祈祷会は休会とさせていただきます。そして新たにですね、土曜日、8日の土曜日2時からですけれども、説教黙想を読む会というのを楽法協会の方で開催をいたします。参加できる方はどうぞご出席ください。それでは、章詠の541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
どうぞご着席ください。
先ほども報告の際に、お知らせをいただきましたですけれども、今週土曜日からの午後2時から毎週ですね、説教黙想を読む会というのを始めさせていただくことになりました。これはですね、今のコロナの状況の中で集会一つ増やすというのは逆行しているようにも見えますけれども、趣旨はですね、やはり、礼拝も分散になってしまう、集合礼拝を行ってもまた分散になる可能性もある、そして祈祷会もですね、ご高齢の方はやはり出てきにくくなっていくのではあるまいか、そういうふうに教会との具体的なつながりがどんどん希薄になっていってしまう、それは教会としては本当に辛いことでありまして、一つでもいいから、出てきやすい日時に、そしてまた通常の祈祷会、聖書研究会とは違った性格のものを一つでもいいから、設けたいという、そういう思い、動機によるものであります。説教黙想がちょうど書くようになりましたので、土曜日にたとえ数名の方でも出てみようと思ってくださる方があればですね、その説教黙想に目を通していただいて、それを手元に置いていろんな意見を交換する、この時に普段できないような質問もどんどん牧師にもぶつけてみる、そういう、語り合いの時、学びの時を設定したいと思った次第でございます。ぜひ土曜日来ることが可能な方は行ってみようと思われる方がおられましたら来ていただけると幸いであります。毎週土曜日午後2時から開催をいたします。でもその時に説教黙想についていろいろ語り合っていただくということは、私にとっても非常に益となること、その次の日の説教にですねを一層豊かにしていただける一つのこのことではないかなというふうにも思う次第であります。どうぞお知らせ申し上げます。どうぞお越しください。お待ちしています。他に何か報告、事項がありますか。よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。